塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。多分大勢の方が思っていらっしゃったと思うんですけれども、3月中にはですね、いくつかの冤罪事件で嬉しい報告ができるんじゃないかなと思っていたんですけどね、大崎事件も最新決定開始に対して特別抗告といって検察が待ったをかけてしまいました。袴田事件もですね、3月中に最新決定が出るんじゃないかなと思っていたんですけれども、思われていたんですけれども、何事もなく4月になってしまいました。この番組のメンバーである桜井翔司さんが戦っている深川事件の国家賠償請求裁判もですね、裁判長の異動などがあり延期になってしまいました。日本の裁判制度を変えるのにはまだまだ時間がかかりそうな、そんな予感がする春であります。本日もですね、韓国人権センターの田草里舞子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、映画極友をご覧になったということで、この番組のメンバーの一人でもあるキム・ソンウン監督の作品なんですけれども、はい、いかがでしたか。
なんていうかね、笑えるし、はい、涙も出るし、本当に良かったですね、私は。
そうですか、はい、
最初舞台挨拶が予定外にあった日に見に行ってきたんですけれども、ね、最初にいきなり今や森友か極友かって、はい、監督がおっしゃって、
だいぶ受けを狙って考えたみたいです
そうなんですよねまさにそんな感じの、
そうですか、
はい、今多くの人に見てほしいなって私も思いましたね、
はい、笑いを誘う冤罪の映画ってそんなにないですもんね、
なんだけどこうじわーってこうなんていうのかな、その切なかったりとか、いろんな思いがね、自分の中の感情も引き出されるような、
そうですね、
映画ですね、
何せ5人合わせて150年というものすごい数字で、ちょっともう言葉もないんですけどもね、その5人が描かれているという映画で、で、その5人の方たちはそれぞれ千葉刑務所で一時期、一緒に過ごしていたという、
そうですね、袴田さん以外がね、
あるみたいで、その刑務所に関する写真展が先日、行われたんですけれども、なかなか刑務所の中の雰囲気というのは私も全く見る機会がなかったので、あ、こういう感じなのかとちょっと驚いたところもあるんですけども、写真展を終えていかがでしたか。
そうですね、今回刑務所とあと一部拘置所、東京拘置所も、全部で6カ所の関東の施設だったんですけども、学生がね、2人1組になって、2施設ずつ、撮影したんですけれども、なんて言うんでしょうかね、やっぱり彼らの新鮮な視点で、撮ってるので着目するところなんかが、私なんかとは違ってたりとかですね、で逆に受け止め方も学生それぞれによって違っていて、感想を聞くとですね、とても面白かったんですね。刑務所ってすごく暗いところだと思ってたら、案外なんかこうみんな前向きに生活しているように見えたっていうような子もいれば、全然違う印象、逆にね、ここは何なんだ、老人施設なのかみたいなね、本当に高齢者の受刑者の人とかたくさん今入っていますので、暗い気持ちになっちゃったとかいう子もいたし、
そうですか、私もちょっと拝見したんですけど、プライバシーの問題もあると思うので、そんなにこう、収監されてる方たちとかそんなに映ってないんで、 あの生活感はそんなにない写真が多かったんですけど、
そう、制約が実は
ですよ、ね、
結構チェック厳しかったんでね。
実際に見るとあれなんですか、やっぱりこうザワザワとした感じとかワイワイガヤガヤっていう感じはあったりするんですか。
それは施設もにもよるし、どういう場面かにもよりますよね。だからあのもちろん自由時間っていうのはあるから、はい、そういう時は他の人とおしゃべりとかもできるけれども、うん、はい、まあ、ほとんどの受刑者は懲役受刑者ですからね、日本の場合、はい、そうすると懲役っていうのは一定の作業、要するに仕事をするのが、はい、刑罰の中身になってるわけですよね、実は撮った学生もそれから写真展を訪れた方もそのこと自体をご存じない方がたくさんいらっしゃったんだけれども、はい、作業をしなきゃいけない。そうするとその作業時間っていうのは脇見も禁止だし、うん、当然し当然って言うと変だね、他の国の刑務所は違うから、うん、死後も交わしちゃいけないし、喋りたい時にはパッと手を挙げて、うん、で担当の職員さんから何々っていう風に、まあ、番号なり名前なりで許可を受けて喋るみたいなね、うん、そういう厳しい世界だから、うん、であとはやっぱりその施設施設で入っている受刑者の人たちの、まあ、性質とかも違いますから、何度も繰り返し刑務所に入っている人がたくさんいるところとか、初犯の人ばかりのところとか、そういう、それから刑期が長いとか短いとかね、そういうのによってもやっぱりその規律の厳しさとかも違ってくるので、やっぱ一つ二つ見ただけじゃなかなか全体的なこう絵は見えてこないですよね。
そうですね、うん、その写真を撮られた学生さんたちはもともとそういったこう、うん、
いやいや
ことに興味があった。
全然
あ、
うん、まあ、全然というとあれかな、少なくとももともと刑務所や拘置に関心があったわけじゃなくて、はい、もう韓国人権センターの方からいきなりその大学の事務局にですね、
はい、
こういう学生さんによる刑務所を撮影企画やりたいんだけどって言って、飛び込みで行って、
そうですか、
でも準備期間も短かったので、はい、大学から声かけてもらったら集まってきたのが、まあ、6人の学生 で、
そうなんですか。
ただやっぱり、はい、おそらく一般的な周りの学生さんに比べると社会的な問題とかに関心のある人たちが比較的ですけれども、はい、集まってきたみたい。だから釜ヶ崎通って写真撮ってましたとか、はい、動物の愛護施設行って撮ってましたとか、はい、そんな人たちもいましたね。
あ、そうですか、
もちろん撮りに行く前には私の方で、まあ、小1時間ぐらい、ざくっと基礎知識をレクチャーして、はい、まあ、でもそれはデータ的な本当客観的にね、はい、刑務所は何か拘置所とは何かみたいな説明から始まって、でもそんなの座学で聞いてももう本当に右から左に通り抜けちゃうような、はい、話だから。
じゃあもうそれこそ生まれて初めて足を踏み入れた場所
で写真を撮ったってことですね。そうですよ、はいはいはい、
うーん、あ、そう、冒頭のところでご自身の着目されたところと学生さんたちの見てたところちょっと違うみたいだったっていうことだったんですけど、どこら辺がこうなんかこう、あ、なるほどっていう部分だったんですか。
まあなんていうのかな、例えばね、評判が良かったんですけれども、はい、職員の方が執務をするようなスペースの隅にホワイトボードがありまして、はい、まあ、要するに日程表っていうのかな、はい、スケジュールが書いてあるわけですよね。何日は何みたいな、はい、よくホワイトボードがありますけど、ここに誕生会って書いてあって、その次のお誕生日の人たちの誕生会をやったりするわけですよね。これ必ずもちろんその誕生会に実は全員が参加できるわけじゃないし、まあ、そういうことは学生は知らないんだけど、あ、誕生会なんて刑務所でやるんだみたいな感じで、そういう本当に小さい記載だから見落としてしまうようなところなんだけれども、
そうですか、
うん、逆に自由に好きな場所を選んで撮れるわけじゃないので、
はい、
かなり厳しく、はい、じゃあここ撮ってくださいみたい な、
なるほど、
この、はい、範囲内で撮ってくださいみたいな感じだったらしいので、 その中でもこうシャッターチャンスというのかな、着目すべき点を見つけるってなかなか面白いな。
そうですか。
逆に偏見とか先入観ないから、自分で面白いなって思う。でもね、あ、いいですか、はい、さっきも言ったようにやっぱり厳しくって、本当はこの写真出したかったんだけど、ボツになっちゃったっていうのが結構ありまして。
そうですか、はい、
やっぱりその一番は非収容者の人たちの、受刑者の人たちのプライバシー、それはもちろん大切なんだけど、どこまで心配するかなと思ったのは、もちろん顔はね、ぼかさないと特定されないように全部そうにしてるんですけども、耳が映っちゃってた、耳の部分ぼっこかしてなかった、
あの整列してるところを斜め後ろから写してる写真がありましたよね。
でもそれはビーって、ぼかしが入ってますね、なんだけど耳がね比較的くっきり映っちゃってると、耳の特徴で個人が特定される可能性があるって言って、耳の写ってる写真は全部ダメになっちゃった。
あ、そうですか。
耳の特徴でこう識別のできる人とかいるんですかね。
よっぽどマニアックな人じゃない
と。そうとかね、まあそのぐらい、まあでもまあそもそもこういう企画が実現するっていうこと自体が私はすごく大きなことだったん で、
そ う、 で、
まあ、そういう意味で本当法務省さんにも共生局さんには本当忙しい中、
はい、
学生たちを受け入れて、いただいてですね、心から感謝している。
あ、そうですか。私もちょっとね、機会があったら一度足を運んでみたいなと思ってるんですけど、
ぜひぜひ。参観ってできるんですけれどもね、一般の方ももちろん、なかなか手続きもあるし、役所の側の都合もあるから、
なんか何て言いましたっけ、
共生点
でしたっけ、なんかそういう時ね、
そう
皆さんがたくさん入っていらっしゃる時に行くのがいいかなと思ってます。
そうあと獄友でも映ってたけど、各刑務所で年に1回とかやりますけども、ただあれはやっぱりその保安区域っていうか、その非収容者の人たちが生活するような区域にはやっぱり立ち入れないので、
あ、そっか、
はい、まあそれはそうですよね。その不特定多数の人が来るわけだから、そうするとやっぱりきちっとなんか、そうですね、団体で、申し込みをねきちっとしてみたいな形でないと、なかなか出られないですよね。
そうですか、わかりました。ちょっと調べてみたいと思います。はい、実はですね、今日もう一つお聞きしたいことがあったんですけども、ちょっとずっと疑問だったんですけども、殺人事件とかが起きて裁判が始まったばっかりで、谷容疑者っていう段階なんですけど、被害者家族のコメントとかが新聞やラジオとかで報道されて、親御さんとかがですね、もう娘の代わりに殺してやりたいなんていう、コメントとかが出ると、あ、なんかこいつはやっぱ悪いやつなんだなっていう印象がこう世間に広まってしまうような気もしているんですけど、これってどうなのかなって、なんか素人考えではこういう報道っていいのかなって思っちゃったりするんですけど、
私はむしろそれ以前の段階で、
はい、
もう逮捕された段階でね、
はい、
今容疑者と言われて、法律上は被疑者、疑いをかけられた人、被疑者なんですけれども、その時点でもう真っ黒、犯人有罪確定、みたいなね、あとは刑がどうなるかだみたいな、そういう印象というものがを持つ方が多いし、それを、マスコミの側、報道する側っていうのは撒き散らしてると思うんですよね。よく言われる、犯人死報道というか、もう犯人逮捕で一件落着もう終わり、ちょっと待って、これから、この先捜査を経て、起訴という段階があって、本番は裁判じゃないですかっていうんだけど、実際には裁判のずっと手前の段階で、もうみんな黒、有罪確定だと思っている、そこをやっぱり変えていかないといけないと思うんですよ。無罪の推定というものがあるんだよとか、なぜ裁判をやるのかとかね。
そうですね。
日本はそこら辺のなんていうんですかね、認識っていうのが、一般のこう市民社会の中でとっても弱いんじゃないかなって思うんですよね。
そうです。そこの部分考えると、冤罪作ってるのは
検察警察だけではなく、そうそう、一般のそういうイメージとかもありますよね、
うん、そうですよね。でなんかこう最新のなんかまあ開始決定だしとか、あと無罪の判決とか出た途端に、はい、まあ、普通その釈放とかされた段階で急にね、コロッと何々さんとか呼び方が変わったりするわけじゃないですか、何なんだよって言いたいですよね。
あのあれですね、新聞なんかでも何となく人相の悪そうな写真を使いますよね、
人相悪くなっちゃいますよね。そのたとえ冤罪であっても、あの極友にも出てくるけどね、その若き日 の、あの石川さんだったりとか、桜井さん、桜井さんとか杉山さん、一応ご本人たちも言うように自分たちチンピラだったって言ってるから、まあ人相悪いような感じかもしれないんだけど、あのだって手錠かけられて囚人監視の中でね、はい、愛想笑いなんかする人いないですし、
いないです ね、
はい、それは当たり前なんだけど、やっぱりね、なんていうのかな、その報道に携わる人たちもきちんと刑事手続きの基礎知識みたいなものを、はい、教育を受けてもらって、理解した、それを踏まえた上で報道に当たるって私絶対必要だと思うんですけど、
ああ、そうですね、
すごく弱いと思うんですね、
はい、あの海外はどうなんですか、そう、
詳しいことは私分からないですけど、はい、少なくとも例えば、まあ聞いた話、アメリカ人の知り合いの弁護士とかから聞いたのは、例えばニューヨークタイムズとかでこういう司法関係とかについて、まあ、リポートするような人っていうのは特別な訓練を受けてますよみたいな、まあ、その人の場合はまあ、本とかも書いてるような、はい、ジャーナリストについて聞いた時だったんですけど、うん、一般的にきちっとそういう訓練は受けているというようなお話を聞いたので、むしろそれは向こうで駐在とかで経験のあるジャーナリスト、日本のジャーナリストの人とか、はい、聞いた方がいいかもしれないけどね、はい、
分かりました、はい、そっか、メディアの方もちょっと勉強しなきゃいけないということですね、
うん、は
い、もう一つちょっとお聞きしたいんですけど、はい、先ほど法律用語で被疑者っていう、
はいはい、
言葉なんだっていうことなんですけど、容疑者と被疑者は全然こう違う、
違うっていうか、一般的には容疑っていうんだけど、はい、まあ、刑事訴訟的には、まあ、嫌疑とか、はい、なんかね、多分一般の方々に耳なじみがないっていうことで、はい、まあ、被疑者というところを容疑者って置き換えて報道してるんでしょうし、それからよく被告って言いますよね、裁判の段階、はいはい、被告っていう呼び方は実は民事裁判、はい、民事訴訟の裁判を訴えられた方の人のことを被告っていうんで、刑事事件だと被告人って人がつくんですよね、
はい、
なんだけれども、なぜか被告ってメディアがもう横並びで、
はい、
言い習わしているので、被告人っていうとって思う方もいらっしゃると思うんですよ。
そうですか。
逆に例えばその、はい、普通の民事ね、私人間の争いとかで訴えられて裁判所から書類届くじゃないですか、被告と書いてあると、すごい怒る人結構いるんですよ。
そうですね、
私は犯人じゃないみたいな感じで怒る人がいるんですよ、うん、それは刑事事件の被告人のことを被告っていつも報道してるから。
ああ、そっか、
うん、ただ単に、まあ、訴えた方は原告ですけどもね、
はい、
訴えられたっていうだけなんだけども、
そうですね、この言葉のイメージって大きいですよね、
う
ん、
そうそう、
いや私はなんとなく容疑者っていう方がなんかこう、うん、もうな何かやっちゃったようなイメージが、まあ、テレビとかで盛んに使われてるからなのかもしれませんけど、被疑者ってただ単に疑いをこう、
まあ、
こう被ってるっていうかね、それだけの感じがするんですけど、あ、そうですか、いろいろな、
そういう基本的なことって、だってもう裁判員裁判始まってずいぶん経つんだから、はい、初等教育の段階でね、社会科とか総合学習の時間とかでやるべきだと思うんですよ ね、
そうですね、
最初は難しいことは、はい、抜きにしてもですね、ごく基本的な枠組みだったり、
はい、
うん、仕組みっていうのは十分子どもたちは理解するし、
はい、
うん、そういうことを考えるとね、きちんと子ども青少年 が教育を受けて正しい知識を得て、うん、でそういう人たちが育っていって報道する側にもありなり、あるいは報道の受け手になってね、うん、きちんと報道をチェックしていく、そういうことによって、まあ、私は少しずつだし、はい、あと時間はかかるけれども今のような状況っていうのは変えていくことができるし、うん、まあ、変えていかなきゃいけないだろうなと思ってます。
わ、はい、かりました。私ももうちょっといろいろ勉強したいと思います。
いい、私も勉強します。
はい、じゃあまた次回いろいろなお話を聞かせてください。
はい、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここからはですね、袴田巌さんを強力にバックアップする日本プロボクシング協会の事務局長新田翔成さんにお話を聞きたいと思います。はい、それではですね、ここからはいつものように、日本プロボクシング協会の事務局長新田翔成さんにお話を伺いたいと思います。どうもご無沙汰しております。
こんにちは、よろしくお願いします。
ですね、3月中に袴田事件の方も何か進展があるのかなと思っていたんですけども、結局何も起こらずというか引き延ばしになってですね、その他の冤罪事件も何も起こらずに、結局、いろいろな事件で何も進展がなかったということになって4月になってしまったんですけれども、この辺はやはり皆さんも驚かれているところなんでしょうか。
そうですね、なんか10日前ぐらいには弁護団の方に、通達があるっていうような話だったので、まあ3月末ぐらいになって何も連絡がないので、まあこれはもう何も決定が出ないんだなっていうことで、まあ本当に年度末には必ず出るだろうとみんな予想をしていたので、はい、どういうことだろうということで、はい、ちょっとまあ困惑してますね。
はい、はっきりした理由というのは何か伺っているんでしょうか。
いや、特にはっきりした理由は何も聞いてないんですけれども、あとまあ多分その案件ごとというか事件ごとに、全く違う理由なんじゃないかなとは個人的には思うんですけれども、はい、まあ少なくとも袴田事件に関して、まあ、年度末に出るだろうという予想の中で我々はいろいろ動いて準備して活動もしてきたので、ちょっと拍子抜けの部分と、まあそれだけまた伸びてしまうことになるので、そういう意味ではちょっとどういうことだっていうふうな気持ちではいますけれども。
そうですね、少し話を戻させていただくんですけども、2月の24日にですね、 YMC 青少年アジアセンターですね、袴田巌さんの再審を求める全国集会というのがあって、新田翔成さんもいらっしゃっていたんですけども、突然袴田さんと秀子さんがいらっしゃって、とても、ビッグなサプライズだったんですけれども、あの日は何かこういろいろ準備されていたこととかあるんでしょうか。
一応ですね、まあボクシング関係者参加したいとは思ってはいたんですけれども、なかなか皆さん都合がつかず、で日本プロボクシング協会の、渡辺協会長が、まあ協会ではトップ の方が、自ら参加をしていただいて、まあ、支援アピールを、登壇して支援アピールをしてくださったということで、これは我々にとって非常に大きなことなんですね。まあ我々としてはそれがまあ一番大きな、成果だったんですけれども、まあ、そこになんと、まあ、袴田巌さんご本人が、サプライズで登場されて、本当にまあびっくりしまして、ずっと浜松から、ね、なかなか出ない生活が続いていたので、まあ東京に、ね、来られて、で久しぶりに、まあ、そばでお顔を拝見できたので、はい、まあ、とても嬉しい気持ちでした。
はい、少しお年を召したのかなという気もしましたけども、なかなか元気そうで、
そうです ね、
よかったですね。
まあ、前に出てですね、登壇されてご挨拶もされたんですけども、はい、割とお話も、はい、以前にも増してですね、だんだんこうしっかりしてきたというか、はい、いうことで本当にそういう意味でもとても、驚き嬉しい、はい、時間を過ごせましたね。
はい、お姉様の袴田秀子さんが巌は今ローマ法王になってしまいましたと言っておられましたけれども、でも秀子さんの明るさが本当になんか救いになりますね。
そうですよね、まあ、ずっと支援活動を始めてからいつもやっぱり秀子さん その元気とかですね、パワーとかに逆にこちらが勇気づけられてっていうのがずっと続いていたので、まあ、その集会の時でも本当に秀子さんも相変わらず元気で、 まあ、支援者の皆さん多分皆さん同じだと思うんですけど、秀子さんが頑張ってるからっていうところを非常に大きいかなと思います。
そうですね、またやり直しかと思うと本当に心が折れそうになりますけど、秀子さんのおかげでまた持ち直してる人もいるかもしれませんね。それでですね、今後のことはなかなか、ちょっと予定も立っていないところもあるかと思うんですが、署名活動も、されているということをちょっと伺いました。今後の活動予定はどんな形でしょうか。
まあ、いつ、裁判所の決定が出るかというのは本当にわからない状態で、まあ、4月には出るんじゃないかとか、5月には出るんじゃないかと言われてまして、出てから、5日以内でしたっけ、に広告、が行われるであろうということで、その間になんとか、それを取り下げるような、アピールをしなくちゃいけないと、ただ日にちが決定してない中で、なかなか、アクションって難しいもので、なので、今回は、そのネットでの署名活動を行うことで、それを継続的に決定が出るまで、いつもいつもこう発信をしている状態が続くような、ことを目的に、ネット署名という手段を今回は採用したんですけども、これでずっと、しばらくの間は、何かしらのこう、情報発信と、署名を呼びかけるということはイコール、情報を発信し続けることになりますし、それをシェアしてもらうことによってまた多くの人に事件のことを、知ってもらうことになると思うので、これを続けて、決定が出た時に、なんとかその署名を都合がつく人たちで、提出をしに行きたいなというふうに思ってます。
そうですね、関心を持っている人がこれだけ多いのかということを検察の側にも伝えることがかなり力になりますよね。わかりました。その署名に関してはですね、もしこの放送を聞いてネット上でちょっと覗いてみたいなという方はどこに行けばよろしいでしょうか。
ですね、change.org っていう、ネット署名のサイトがあるんですけども、そこを訪れていただいて、袴田洋さんの支援とかってなんかそういうふうな、文言を検索していただけるとたどり着けるかと思います。
わかりました。この番組のポッドキャストのページにも URL を貼っておきたいと思います。本日は新田翔生さんにお話を伺いました。またちょっと進展があったところでまたお話を伺わさせてください。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に一つお知らせをさせてください。4月の22日日曜日ですね、3時から5時まで西武池袋線の清瀬駅にありますカトリック清瀬教会で公開学習会がございます。強さと慈悲と素顔の袴田洋さんと題してジャーナリストの青柳祐介さんが講演します。検索は袴田洋さんを救う会、袴田洋さんを救う会でチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。